はい、それでは拝読いたします。イスラエルの王アハブの子ヨラムの第12年にユダの王ヨラムの子アハゼヤが王となった。アハゼヤは22歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母名はアタルヤといい、イスラエルの王オムリの孫娘であった。彼はアハブの家の道に歩み、アハブの家に倣って死の目の前に悪であることを行った。彼自身アハブ家の婿だったからである。彼はアハブの子ヨラムと共にアラム王の王ハザエルと戦うためラモテ・ギルアデに行った。アラム人はヨラムを撃った。ヨラム王はアラムの王ハザエルと戦った時、ラマでアラム人に任された傷を癒すためイスラエルに帰った。ユダの王ヨラムの子アハゼヤはアハブの子ヨラムが弱っていたので、彼を見舞いにイスラエルに下っていった。アーメン。はい、それではイスラエルの歴史311、失敗により歴史から学ぶというタイトルでエレボクシーのメッセージを取り次いでいただきます。
今日も、列王記から続けてお話したいと思います。まず、ユダのアハズヤということで、南ユダのヨラム王が死ぬとですね、その息子アハズヤという人が南ユダの王様に即位します。で、この時の北イスラエルと南ユダはですね、王様が同じ名前の王様が2人いるんですね。まあ、こういう感じで、これ偶然ではないと思います。多分南ユダの王様が北を真似て自分の子供に北の王様と同じ名前をつけたんじゃないかなと私は思っています。なぜなら北イスラエルは、まあ、強い国で、南と比べたらね、まあ、ある意味憧れもあるだろうし、でアタルヤというこのアハブの娘が嫁いでますからね、同じ名前つけなさいよとかってね言ったんじゃないかなと思います。私の高校生の頃、あのタッチっていうアニメがね流行って、私の同級生、あの娘に南ちゃんっていっぱいつけてるのが色々で、みんなあっちも南こっちも南とか言ってね、だからそういう憧れでですね、まあ霊的には何の魅力もないですよ、期待する。だけど実際に戦力的なもの、繁栄とか見たら北イスラエルがずっと上ですから、そういうふうに同じ名前をつけたんじゃないかなと思いますね。でこのアハズヤも北にもいるし南にも同じ名前の人がいるということですね。ですからこれを見ると、当時の北と南の王国は、まあ、深い血縁関係になっていたということですね。でアハブとイゼベルの娘アタリアがですね、南ユダのヨラモの奥さんになりましたので、このアタリアはですね、同じように北と同じように南ユダにもバール礼拝を持ち込みました。で結果そのヨラムの息子のアハズヤ、まあアタリアの息子ですけども、彼もバール礼拝をするようになりました。つまり南ユダはこの時にアハブ家の性質を受け継ぐようになったということですね。はい、で2番目、南アハブ家連合。アハズヤが南ユダを治めている頃にですね、北イスラエルの王様は、まあ、ヨラムなんですけども、つまり南ユダのアハズヤにとっては北のヨラムはおじさんにあたるわけですね。で北イスラエルが当時アラムという国と仲が悪くてですね、戦争が始まろうとしていました。でさっきも言ったようにズブズブの血縁関係ですから、それで南ユダのアハズヤはですね、北に協力して南部連合でアラムと戦うことになりました。しかし南北が同盟を組んで一緒に戦っても結局アラムには勝てないで敗北します。その戦争で北のヨラム王がですね、瀕死の重傷を負ってしまいました。 ですから、まあ、北のこのヨラムはさっきも言ったようにアハゼヤのおじさんですから負傷したということで後でお見舞いに向かいます。するとその時にアハゼヤに悲劇が起こります。これはまた次回ですね。まあ、解説はこれぐらいにして、2番、歴史を教訓とするということで、今回ですね、北のヨラム王と南ユダのアハズヤが、南北連合を結成してアラム軍と戦ったと言いましたけれども、実はですね、過去に、全く同じ出来事があったということです。それは2世代前の北のアハブ王と南ユダのヨシャファテ王が同じように同盟を組んでアラムと戦ったという話ですね。まあ覚えてるでしょうか。
第一列王記22章4節。そして彼アハブはヨシャファテに言った。私と共にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャファテはイスラエルの王に言った。私とあなたは一つ、私の民とあなたの民は一つ、私の馬とあなたの馬は一つです。
はい、まあ、ヨシャファテはそう言ってですね、アハブと一つになって一緒にアラムと戦いました。しかもですね、戦った戦場も今回と全く同じヨルダン川の東にあるラモテ・ギルアデという場所です。全くだから同じ状況、同じ場所ということですね。で、この北のアハブ王はですね、この戦いで胸を矢で射抜かれて戦死しましたね。で、ヨシャファテも危ない目に遭いました。ですから、この同盟軍というのは悲惨な結果を招いたということです。で、よく歴史はですね、繰り返すと言います。まさに今回の出来事も、2世代前にあった出来事が全く同じように、まあ、繰り返しているということですね。伝道者の書にはこうあります。
伝道者の書1章9節。昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。
はい、まあ、このようにですね、歴史は同じことを繰り返しているということですね。そうなる理由はですね、やっぱり人間の行動には一定の法則みたいなものがあって、こうやればこうなるとかですね、原則があるわけですよ。ですから、こういうふうに生きてたら結果はこうだって大体見えてくるわけですね。箴言16:18にあります。
箴言16:18。高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。
はい、まあ、誰かが人生を破滅に至らしたとします。すると実はその破滅の前にその人は傲慢になってたんですよ。ですから傲慢になってた時に、あんたこのままでは いかんよとか誰かが注意したかもしれないし、自分の両親もね、このままでは良くないんじゃないかとか思ってたかもしれません。しかしそれを無視してそのまま傲慢なまま突き進んだので破滅に至ったということですね。ですからこのアハズヤはこの状況を見て、あれ、これどっかで聞いたことある話だっつって、おじいさんのヨシャファテが今全く同じ状況でアハブと仲良くして破滅に至ったっていうのを知ってるわけですから、自分は同じように同盟組んじゃいけないなって思わないといけないです。祖父と同じ鉄を踏まないように同盟関係を解消しないといけなかったんです。 もし歴史に学ぶ人であればね。しかしこのアハズヤはそういう2世代前の失敗を知っているはずなのに、同じように北イスラエルと一緒に同盟を組んでアラムと戦うという選択をしました。そして結果同じ失敗を繰り返します。でその失敗は、まあ、取り返しのつかない致命的な失敗になりました。 私たちの人生にもですね、人生で学ぶ方法が2つあります。まあ、主に一つは何かったら、今のような失敗から学ぶということです。詩編の119編の70節に書かれます。
詩編119編71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。
はい、でこのように失敗したけども、それを学習して益になったって告白しているわけですから、まあ、失敗はある意味教訓になるわけですね。神様は私たちを愛しておられるので、何があっても私たちを見捨てません。ですから私たちを守ってくださいます。しかしあくまでもですね、神様に背を向けるような生き方を続けていくと、どうするかといったら、もう失敗を通して学ぶようにさせます。失敗というのは言葉を変えれば痛みを通して学ばさせるということです。さっき言ったように学ぶことで益になるならいいですよ、成長するならいいんですけども、でも失敗の中には、まあ、今回のアハゼヤのように失敗で癒しがたいダメージを人は受けることがあります。ですから失敗はなるべくしない方がいいということですね。例えばある女性がですね、結婚したいと言ってお父さんのところにこの彼氏を連れてくるわけですね。お父さん、この人と結婚したいって言って、そしたらやっぱりお父さんは年取ってますからね、男を見る目が まだあるわけですよね。でお父さんから見たら、 この男は遊び人だってね、なんか詐欺師みたいな顔してると思ってね、まあ、そういう感が働くわけですよ。それでこの男はお前を不幸にすると、だからお父さんは反対だ、まあ、そういうわけですよ。でも娘はですね、でも好きなのとかって言うわけですね。皆さん、恋に落ちた人の目はですね、少女漫画のキラキラキラキラってこう光ってる、あれは本当のことなんですよ。実際に恋をした人の目、瞳孔は開いてるらしいんですね。本当にキラキラしてる。で恋愛中の人の脳みそはコカイン中毒の患者と全く同じ脳波になるらしいですね。つまりね、もう普通じゃないということです。行っちゃってるっていうなんかギャグがありますよね。行っちゃってるんですよ。だからもうまともな判断ができないわけですよ。でそんなまともな判断ができない娘をですね、無理やりお父さん反対だって言って、もう2人を引き離そうとしたらね、もう逆に燃えちゃってね、駆け落ちとかこうしますね。でことわざにも、2人の恋路を邪魔する者は馬に蹴られてなんとやらってこうありますから、だからそういう場合どうするかって言ったら、もう好きにしなさい、身をもって失敗を体験するしかありません。もうそれを通して学ぶしかありません。
エブル12章25節、あなた方は語っておられる方を拒まないように気をつけなさい。地上において警告を与える方を拒んだ彼らが処罰を免れなかったとすれば、まして天から警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰を免れられません。
はい、私たちに神様がですね、この道を行きなさい、そういう正しい道を明確に示しているのに、いや従いたくない、そう言って真理を退けてですね、もうその代わりに自分に同意してくれるなんか偽預言者みたいな、偽教師みたいな人のところでね、アーメンアーメンとか言って自分を偽っているとですね、もうこういう人は偽りをに従ったらいいですよ、で失敗で学んでくださいっていうことですね。はい、だから、まあ、そういう道は、なるべく避けた方がいいですね。じゃあどうすればいいか。もう一つの方法はイスラエルの歴史から学ぶということです。アハゼヤはおじいさんのヨシャファテと同じ状況で同盟を結んでひどい目に遭ったわけですけれども、私たちはそうじゃなくて、 過去の歴史から学んで失敗しないようにする必要があります。まあ、反面教師と言いますけど、反面教師をにする方法です。
第1コリント10章11節、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。
はい、感謝なことにイスラエル人は多くの失敗を繰り返しました、歴史で。で、それを聖書に残してくれたんです。それは何のためかと言ったら、私たちが失敗を回避して、いらぬ痛みを負う必要がないようにして、教訓で学べるようにしてくださったんですよ。なんてイスラエル人ってありがたいんでしょう。あのことわざにね、愚か者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶってありますけど、クリスチャンにとって歴史を学ぶっていうのは、もうそのまま聖書を学ぶっていうことです。なぜなら聖書はイスラエルの歴史書と一緒ですから。で、そして私たちは失敗する前にイスラエル人の失敗を教訓にして自分の人生に適応していくんですね。そして聖書はですね、過去の教訓だけじゃなくて未来をどう生きるか、もうすでにあらかじめ未来についても予言してますから、これから私たちはどう生きるかも全部神様が道をこう示してますから、だからその予言に従うんですよ。聖書は失敗を回避させて私たちをダメージがないように正しい道に案内してくれる命の書です。だから皆さん、痛みを覚える前に、神に従っていきたいと思います。まあ、失敗した人もやり直しは聞きますけども、なるべく、教訓を生かせるようにしていきたいと思います。アーメン。3番目、信仰は遺伝によらないと言いますが、今親ガチャという言葉が流行ってますけれども、確かに人間は親からの遺伝子を強く引き継ぐんですね。以前テレビ番組でですね、トンビが鷹を産むという言葉は本当かっていうね、それを検証するコーナーがテレビでやってたんですよ。東大に行ってですね、東大生にこうインタビューするわけですよ。で、あなたのお父さんお母さんの学歴は何ってこう聞くわけですね。そしたらね、もうほとんど同じ東大生でした、お父さんもお母さん。それかもうそれに匹敵する高学歴なわけですね。で、みんなお父さんお医者さん弁護士とかね、みんなインテリなんです。だからトンビが鷹を産むっていうよりも鷹が鷹を産んでるわけですね。で、じゃあトンビは鷹を産むのはもうないのかと思って、最後に女の子に聞いたらですね、あなたのお父さんはの学歴何って言ったら、うちのお父さん中卒ですって言ったんですよ。そしたら、おお、いた、トンビが鷹を産んだっつって言ったんですけども、で、このお父さんはですね、若い頃にどうしても落語家になりたくて、中学卒業して高校行かないで、修行を始めたそうです、落語家のね。で、彼女の話を聞いてみると、自分はお父さんの教育で東大に入れたっていうわけね。で、いろいろ聞いたら、このお父さん絶妙に教育が上手なんですよ。中卒だけど、このお父さんは本来 IQ が高い人なんですよ、皆さん。たまたま落語家になりたいと思って中卒だったわけで、こっちはいいわけですよね。ビリギャルっていう映画もありましたけどね、この、まあ、なんですか、ヤンキーみたいな女の子がね、偏差値70ぐらいになるわけですよね。でもあれ、周りの人からの証言によると、ビリギャルもともと頭良かったよって、やればできる子だったよってみんな証言してるの。つまり、誰でも努力すれば東大に入れるっていうのは、正しくないんですよ。 前も言ったけど、ホームレスのほとんどは境界知能の人です。ですから遺伝は人の人生、人の方向性をある程度決めるんです。はい、これで終わればもう身も蓋もなくて、じゃあどうすればいいのって話なんですけど、今日言いたいのはね、遺伝の話じゃありません。皆さん、信仰はですね、遺伝と関係ないんですよ。この今まで学んできた過去の南ユダの歴代の王様は、いろんな王様がいますけれども、まあ、4種類の親子関係があるっていうのを、ちょっと南ユダにアビアムって王様いたけど、この人悪いお父さん、不信仰者です。だけど息子のアサは素晴らしい信仰者になりました。また2番目に、このアサ王は良い信仰深い王様ですけど、息子のヨシャファテも良い王様だから、信仰深い親にから信仰深い息子が生まれた。でもヨシャファテの息子のヨラムは悪い息子でした。はい、で最後に、このヨラムのは不信仰者ですけど、息子も同じように悪い息子になりました。はい、だから4つのパターンがあるんですね。ですがこのことから分かるのは、何が言いたいかと言ったら、信仰深い経験な人から必ずしも信仰深い息子が育つとは限らないし、逆に不信仰な人から敬虔な息子が生まれるということもあり得るということですよ。内地でね、双子がいましたけど、片割れは熱心なクリスチャンになって、もう一方は固くなな不信仰者になるっていう双子がいました。一卵性双生児ね。ですから遺伝は全然信仰には関係ないということですね。1964年の東京オリンピックの年に、日本を騒がした大きな事件がありました。西口明事件っていうのなんですけどね、何かの本で読んだんですけども、この人は九州から北海道をですね、移動しながら弁護士とか大学教授になりすまして詐欺をしてね、お金をたくさん騙し取って、その間に5人を殺害しました。西口明事件って言います。で、この事件はですね、復讐するは我にありっていう映画にもなったんですね。皆さん昔やってたみたいですよ。映画にもなりました。で、この西口という人は、お父さん両親は真面目なカトリック教徒でした。で、小さい頃に洗礼を授けて、毎週のミサにこの明君も連れて、両親は教会に通わせました。それだけじゃない、小中高とミッションスクールにも通わせてもらいました。ですから非常に高度な宗教教育を受けて育ったわけですね。それなのに、この西口という人は恐ろしい邪悪な人間になってしまいました。ですから信仰深い両親から邪悪な人が育ったという実例ですね。でもこれと逆の例もあります。前も紹介したことあると思うんですけど、ハマスの息子っていう本ですけども、このモサブっていう人は、お父さんがガザでハマスを創設したテロリストの指導者です。今ハマスってありますね。この人のお父さんが作ったんです。で、このテロリストの長男として彼は生まれました。まあ、指導者の息子ですから、当然ですね、小さい頃からイスラエル人は悪者なんだ、彼らを絶滅しないといけないんだって言って、イスラエル人を憎むように教育されたそうです。そして成人すると、このお父さんの片腕としてイスラエル人に対してテロ活動を行っていました。しかしですね、ある時からこのモサブさんは、こんなに 人を憎み続けていくような生き方って本当に正しいのかって疑問を抱くようになったんです。このハマスの兵士たちはですね、まあ、当然イスラエル人を憎んで目の敵にするんですけども、じゃあ同胞のパレスチナ人に優しいかって言ったら、そんなことないわけですね。パレスチナ人に対しても非常に冷酷なことをする。彼らは自分の戦闘の道具としてしか同胞を考えてないわけですね。非常に冷酷な人たちです、このハマスはね。でもうこのモサブさんはこの共同体にいるのが辛くなってきました。である時に新約聖書を手に入れたんですよ。でそれを読むとイエス様がですね、敵を愛しなさい、そういうふうに教えているわけですね。あ、私たちとやってるのと逆のことを教えている。でイエス様は口だけじゃなくて本当に十字架の上で敵を愛して許されましたね。それを実践しました。でこのモサブはこのイエス様に心を打たれて、まあイスラム教徒でしたけどもクリスチャンになりました。そしてイスラエルにを攻撃する人でしたけども今度逆に助けるようになりました。まあはっきり言えばスパイになったんです、イスラエルの。でそれバレてしまってハマスに命を狙われるようになって、まあ、アメリカに亡命してね。で今はアメリカからジャーナリストとしていろいろコメントを言ってますね。
ヨハネ1章12節から13節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
はい、ここにありますように神の子は神によって生まれた存在です。ですからどんなに良い環境に生まれても神から生まれてない人は神の子ではありません。逆にどんなに神から遠く離れたこのモサブさんのようにひどい環境に置かれても神の子として生まれてイエス様に従っていく人もいます。ですからさっきも言ったように生まれ育ちは私という人間に大きな影響を与えるのは確かですよ。 DNA が人生を大きく決めます。しかし神の子として新しく生まれた人はこの血肉の生まれ育ちに負けることがありません。必ずどんな境遇にあってもイエス様と共に生きるようになります。私たちは人間の DNA もありますけど神の DNA、 種を持ってるんです。神の DNA を持っている人は必ず神の子として生きるようにプログラミングされています。ですから出生に関係なく私たちは日々生化されていきます。そして最後は永遠の命に至ります。皆さんが私は親ガチャだわと思っていてもそれは関係ありません。どんな境遇にあるものもイエス様と共に歩む私たちは必ず幸いな人生になるし栄光のゴールにたどり着くことができるんです。皆さんが心からイエス様を受け入れているなら皆さんは神の子です。神の子はこの世のどんな血肉にも打ち勝つことができます。勝利者になります。そのことを感謝して歩みましょう。アーメン。それをお祈りして終わりたいと思います。愛する天の神様、感謝します。アハズヤは過去に祖父のヨシャバテが失敗した同じことを知っていながら間違った選択をして失敗しました。確かに失敗しても神は愛によってそれを益として 私たちの成長のために用いてくださいますが、しかし失敗しないで済むなら失敗しない方がいいということを学びます。私たちは神がイスラエル人の歴史を通して、その失敗の歴史を通して私たちに多くの教訓を与えています。ですから聖書を学び、私たちがどう生きるべきか、どの道を進むべきかを明確に示しています。私たちは失敗を通してじゃなく、イスラエルの歴史を通して、御言葉を通して学べるようにさせてください。そしてダメージのない幸いな人生を送らせてください。そしてどうぞ、イスラエル人が、南ユダの王様が、いろんな王様がいて、決して順調に育った王様はいませんけれども、しかし必ず神のことされ、神に従う王様も出てきました。それは神がその人を愛し、神の子として新しい命を与えたからです。私たちも、決して出世が良いとは言えない人もいるかもしれません。しかしそういう中にあっても、血肉の力に抗うように私たちは神の子とされ、神の命が私たちを新しくし、そういう血肉の力に負けないように私たちを日々新しくし、成果してくださっていることを信じ感謝します。どうかこれからの時代、いろんな困難もありますけれども、どうか私たちのうちにいる聖霊がどんな困難も乗り越えさせ、神に従うようにさせてください。一人一人が与えられた使命を全うし、栄光のゴールを受けるように支えてください。感謝して主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
アメン。